東日本大震災から丸6年、あの大津波で何もかもが流され、ゼロから新しい町づくりを進めている町、宮城県女川町。その町の片隅にあるトレーラーハウスのラジオ局、女川 FM から宮城県内はもちろん、全国各地に発信している女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、私がこの番組の進行役、中学校の先生から一転、今は学校を飛び出して活動中、佐藤敏郎53歳です。そして
普段は豊富な海の幸せいっぱい、お土産もいっぱいなお店、アガインステーションで働いています、マッチこと阿部マチコです。どうぞよろしくお願いします。
はい、さてオープニングでは宮城県以外全国津々浦々にあるネット局、今週は北陸は福井県鯖江市丹南夢レディオをご紹介します。
はい、
本当に全国津々浦々ですよ ね。はい、こちらは地元鯖江の市民をはじめ多くの一般の方がパーソナリティとして参加できる開かれたラジオ局として有名でございます。毎週水曜日の夜7時から放送中でございます。
はい、
ね、福井の皆さん、お晩でございます。
お晩でございます。そしてそんな福井の鯖江といえば、なんといってもメガネの聖地として超有名ですね。国産のメガネフレームの実に9割がここで生まれており、最近はサバエブランドとしてその質の高さが改めて評価されています。
聞いたことある、サバエはメガネなんだよ。
そしてですね、メガネのミュージアムがあったり、毎年6月にはメガネフェスも行われるくらいなんだそうですよ。
なるほどね、メガネフェスにはメガネフェチが行くと思いますよね。
ねえ、
あ、でもいろんな、なんかこう有名な、ね、その千葉産品であったり、このね、工芸品であったり、こういう製品があるんです、あるもんですね。
そうですね、そして女川町のお友達でもある桃色クローバー Z もこれまた鯖江とお友達ということで、鯖江でも全員メガネ着用のライブを開催したりコラボメガネを発売したりもしてるそうですよ。
なるほどね、実は私も視力が悪くてですね、メガネも持っているんですよ。
そうね、私もあの普段はコンタクトレンズなんですけど、メガネなんですよ。だから実はね、2人ともメガネっ子っていうことで
ね、お世話になってる可能性がありますね。
そうですね、なんかおしゃれな、いい、なんか大人な雰囲気のメガネ、私買ってみたいですね。
女川から約 650km、 鯖江の皆さん、これからもつながっていきましょうね。どうぞよろしくお願いします。女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、続いては女川町ドット情報。今日はココロンこと阿部ココロちゃんが担当してくれます。
お元気ですか。阿部ココロです。私たち女川の女子高生が町の最新の話題やお知らせをお届けします。女川町には震災後新しく作られた商店街シーパルピア女川があります。駅から女川の港まで続くレンガのある町並みに個性豊かなお店が並んでいるんですが、最近そのシーパルピア女川を結婚式場に使おうという取り組みが行われています、という話題、先週もご紹介したんですが、
はい、そうでしたね。
あれ、敏郎先生いつの間に行ったんですか。
いやいや、今日はですね、この、本来であれば女子高生のそのこのコーナーに、すいません、あの53歳の親父が入ってきてしまいましたが、まあ、なんと言いましてもなんかこうシーパルピアでめでたいことがあるということを嗅ぎつけましてやってまいりました。
おめでたいことはみんなで共有したいということで今週もご紹介したいと思います。
はい、
今週結婚式を挙げたカップルは上条真也さん31歳と翔子さん26歳。新郎の真嗣さんは建設設計の仕事をされていて、まさにこの場所シーパルピア女川や女川の駅前広場の設計を担当された方です。
そうなんです。
思い入れのあるこの場所、自分が携わった復興の街をみんなに見せたいということで女川での結婚式を企画されたそうなんです。
そうなんですよね、こう、女川のためでもあり、自分のためでもあるっていうか、あの本当にこう幸せいっぱいのこのカップルお二人、私たち二人乱入といったらなんですが飛び入りして突撃インタビューをしてまいりました。
ではその模様をお聞きください。
6月4日ここ女川町で結婚式を挙げられた、上条真嗣さん翔子さんご夫妻です。自己紹介をお願いします。
上条真嗣と言います。女川のレンガ道と駅前広場を設計したご縁で、ここで結婚式を挙げることになりました。よろしくお願いします。
素晴らしい。
上条翔子です。新次さんとのご縁のつながりで女川で結婚式させていただくことになりました。よろしくお願いします。
まあ、たくさんの方に見守られてここ女川町でこう結婚式披露宴ということで、今のお気持ちはどうでしょう。率直に
僕の友達友人、親族だけじゃなくて町の方にもこれだけお祝いしてくれたっていうのが本当に嬉しく思っているところです。
あの皆さんが楽しんでもらっている笑顔がたくさん見れて今とても幸せです。
素晴らしい。あのちなみに新次さんはここあのレンガ道を設計するときにこの結婚式ができるような道にっていう風なコンセプトはあったんですかね。
いや、ないですないです。
お二人はどんな家庭を築いていきたいですか。
いい質問ですね。
今結婚式をしてやっと結婚したんだなっていう気持ちで、今までずっと一緒に暮らしてたんですけど結婚した気持ちになってなくて、でもなんか改めて夫婦として毎日笑顔があるような何気ない話で笑えて、ずっとなんか仲良く手をつなげるような夫婦生活でいたいと思います。
いやありがとうございます。なんか近くて暑くてですね、なんか幸せもらったような気がします。はい、それではこの番組は先ほども言いましたように全国に放送されているので、ぜひ全国の方々に、皆お二人の幸せを、分けてあげたいと思いましてですね、お二人の思い出の曲のリクエストをお願いします。理由もつけて、はい、200字以内ぐらいで、はい、
翔子がバンプオブチキンのバンドがすごい好き で実は僕はバンドをやってた時にバンプオブチキンをやってたんです。で自分で歌って自分でギターを弾いてたんですけども、翔子と初めて一緒に2人でカラオケに行った時に歌った、バンプオブチキンの、天体観測っていう曲が僕らの思い出の曲です。
ということで、お二人にぜひね幸せになって、また今度はプラス1人2人連れて女川にまた来ていただければというふうに思います。はい、今日はどうもありがとうございました。おめでとうございました。
女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場。この番組は復興真っ只中の町宮城県女川町の女川 FM から皆さんの町にお届けします。女川町ってどこ？と思った方は女川 FM のホームページをチェックしてみてください。女の川と書いて女川、カタカナで FM で検索していただけるとすぐ見つかります。
続いては新コーナーをお届けします。佐藤敏郎のポッポッ僕らは昭和探偵団。
はい、なんか急に歌が始まりましたけど、
ここ女川町は復興真っ只中。そんな今の女川町と同じように明日は昨日よりもきっと良くなる、明日を信じてみんなが頑張った時代、それが昭和でございます。うん、そんな昭和のど真ん中、坂本九が明日があるさを歌っていた昭和38年、1963年に、旧河北町大川で生まれました私佐藤敏郎が、2017年の現代に残る昭和を皆さんと一緒に探していく昭和探偵団のコーナーです。どうもね、やっぱレトロとかさ、こうセピア色とかさ、そういう言葉になんか弱いですね私は。ついついそういうね、店とか、グッズにこうフラフラっていってしまう。
そうなんですね。ちょっと私このコーナー始まる時に、どうして歌歌ったじゃないですか。
はいはいはい、
これ私わからないんですけど、
怪人二重面相という、江戸川乱歩の書いたこう小説があって、はいはい、
ありましたね。
まあ、探偵ものですよね。それを解決する、明智小五郎という探偵と、小林少年率いる少年探偵団というのがあって、こうシリーズがあって、学校の図書室で全部読みましたよ私も。それがまあアニメ化にもなり、その歌が今の歌だった。
そうだ
ったね、かなり前振り長かったですけど
ね。なるほど、じゃあちょっと
そこからね始めなきゃいけないですよね。
覚えておきます。
はい、まあ一応テーマを設けて時間も限られておりますので、はい、まあ、このまま5時間も6時間も続くわけじゃないので
だ、ね、ほっとくとそうなりますからね。
はい、はい、テーマですけども、はい、第1回目の今日ですが、実は今年6月23日で、はい、東北新幹線が開業して35周年ということでございます。昭和の宮城県の鉄道、特に東北新幹線ができていかに暮らしが変わったかと ね、うん、これをテーマにお話をしていきたいと思います。
はい、
まあ、私は最近ね、まあ、講演会とかいろんなセミナーで東京や、まあ、県外に行くことが多いんですけども、はい、うん、まあ、必然的に新幹線に乗ることも多い。でも新幹線なしではなかなかね、今の生活は成り立たないという。
そうですね、
そもそもね、1982年の6月、新幹線ができる前は大変でしたよ。
お、ね、なんとね、私の生まれる直前ですよ。はあ、私実はその1982年の9月生まれなんですよ。
なるほど。
だから6月に開通してるので、
でまずね、埼玉県の大宮が始発だ。東京まで届いてなかったんだよ。
あ、なるほど。
大宮から仙台、はい、そして盛岡っていう感じだったので、まあ、大宮までだったのは、うん、こう当時はこうバブルに向けての真っ只中ということで、
バブル、出ました。
その中だったんだけど、大宮から先のこう、うん、都心部に行くなんか工事っていうのが結構かかって、うん、だからすぐに上野とか東京にならなかったんですよね、うんうんうんうん、でそれが1985年に上野駅までで、91年に東京、うん、あの時キッシング東京とかって言ってさ、東京とつながったよみたい な、ね、そんなキャンペーンがあったような気がします。
おしゃれですね、
はい、でそしてさらに北へ向けても線路が伸びて、うん、はい、2010年は新青森、去年の3月はついに北海道ですよ。
そうね、
北海道まで新幹線で行きますから ね、 まあ函館までですけどもね、うんうん、はい、新幹線ができたことって、うん、やっぱ文化みたいなのもすごくこう行き来したような気がするんですよね。やっぱ仙台がどんどん東京っぽくなっていったような気もするんですよね、うん、それは大きいと思いますよね、うん、はい、まあ、東京での東北方面の玄関口といえば、うん、まあ、長らく上野駅ですよね、
うんうんうん
うん、で新幹線ができる前はこうなクリーム色のこう特急列車、
はいはい、
ね、が、東北と東京を結んでおりまして、うん、廿日市、ひばり、そして今も新幹線の列車名として残っている山彦というのが走ってたんです
よ、ね、廿日市って初めて私聞きましたね、
はい、でこの当時っていうのは東京盛岡は、うん、早くて6時間10分、今はもう2時間20分とかその辺ですよね、
うんうんうんうん、
だからもうかなり長くかかっていて、
うんうん、
青森までとなればさらに時間がかかるんで、うん、青森とかさらにその先の北海道っていうのは連絡船で渡る人のための夜行列車も走ってましたよね。
なんか聞いたことあるな。
だって津軽発の夜行列車ですから、降りた時から青森駅は雪の中ですからね、夜行列車走っていて、うん、それからまあ青函連絡船とかもあったんですよね、うんうんうんうん、連絡船に乗りですから ね、
津軽海峡冬景色、
ね、まあ、あの歌を聞くとその辺の歴史が分かると思いますけれども、
ねね、
だから、もちろん私は新幹線が東北新幹線開通したのは、はい、忘れもしない1980年、私、うん、あの仙台で浪人生活をしていた予備校生の時だった、
ね、なるほど。
なので当然、うん、中学校の修学旅行は、うん、いわゆる東北本線ですね、
はいはい、
石巻の鹿の又っていう駅があって、う
ん、またローカルな駅名が出てきましたけども、はい、
そう、学校から鹿の又駅までバスで行って、うん、鹿の又駅から、はい、なんだろう、石巻線に乗りみたいな感じだったんですよ、
うんうんうん、
だからもう1日目は移動だけですよ。
そんな時代ですか。
そういえばそうだった。しかもすごい朝早く出て、はい、うん、で5時とかに出て、
うん
うん、そんな感じで行った思い出がありますよ ね、
ね、それを考えると今本当に便利になりましたよね、
うん、そうなんですよ、
うん、
でそれが35年前に東北新幹線ができて一気に変わったと思います、うんうんうん、でまあ私さっき予備校の時って言いましたけど、はい、まあ、予備校の時に、まあ、私は仙台でやって結構ね、あの6月はお祭り騒ぎだったですね。開通の日はいろんな、これ太鼓から踊りから、で予備校生なので大学受験が、うん、1月2月頃にこう、うんうん、東京の大学受ける仲間をなんか新幹線見たさに毎回みんなで見送りに行ってね、うん、で予備校生は暇なんですよ。
そう、勉強してください
よ。でもう新幹線のために、新幹線ってこう、うん、特に盛岡から来る新幹線は仙台で1分か2分しか止まらないじゃないですか。
あ、はいはい、
でその間の間にもうかまってこいよとかって、
うんうんうん、
でガーッと閉まって発車する時にみんなでバンザイバンザイってやったりして、
あ、見送りがあるんですね。
1分2分のパフォーマンスをみんなでやって、うん、なんかくだらないことしてたな。
でもそれも青春じゃないですか、
うんうん、そんでバンザイバンザイってやった時に、うん、なんかであと5分停車しますってなって万歳した後に5分ぐらいそこで待っていって、
ちょっとなんか罰が悪いですね。
早く行けみたいな感じだった。そんな思い出をね、今思い出しましたけれども、はい、だから私もその時あの関東の大学も受験することになり、
うん、
新幹線に初めて乗りましたね、あの時ね、
万歳万歳されました。
されました、もちろん。 あれはやられる方は恥ずかしいですね
そうやられる側になって初めて分かる気持ちですね
だって周りに知らないお客さんがあって、うん、この人は何しに行くんだっていう感じですよね、いやいやそんな思い出があります、うん、それから予備校あって1987年に教員になったんですけども、うんうん、修学旅行でもちろん東京行きの修学旅行は新幹線ですよ、はい、多分マッチたちもやったんじゃないかな、新幹線の乗り方の練習ってのあって、
うん、やってないです私。
あ、そうですか、もうそうマッチの頃やってないかな、うん、つまり新幹線ができてまだ、ね、何年も何年っていう時だったので、
はい、
集団講座何百人も、うんうんうん、いいか新幹線っていうのはなホームに1分しか止まんないんだぞと、
うん、
この1分間で200人が乗んないとおいでいかれるからな、落とすわけですよね今思えばね。だから体育館に新幹線と同じパイプ椅子を並べて、
はい、
ホームの脇に全員整列すると、はい、
うんうん、
で、はい移動始めって言って、はい新幹線到着しましたとかってアナウンス入れて、はい、
うん、
で先頭からザーッと乗っていって、はい、こう奥の方からどんどんザーッと詰めていって、はい1分みたいな。
なるほど、その詰まらないように、
そうそうそうそうそう、それで、あのでも実際パイプ椅子が並んでないので、うん、
はいはい、
途中から乗るやつがいるわけだ、お前そこはダメだ、窓だダメだって、ちゃんと前から乗りなさいみたいな
それ練習にならないじゃないですか、うん、でもそれ練習の成果あったんですか。
ありました、もちろん、はい、だスーッと乗ります。今思えばそれはね大事だと思います、うん、多分勝手に乗れって言ったら絶対置いてきぼりの生徒がいたりしたと思います、うん、
あ、でもそれはあります。だって私初めてその新幹線に乗ったのが、うん、中学校の修学旅行だったんです、
うんうんうん、
でそれで乗り方確かに分からなかったんですよ。
そうですよね、
とにかく前の人についていけって思いました、
うんうん、だから先頭の子がね、うん、あの結構重要なあれだったりして、
そうですね、う
ん、あとは大体ね、あの車両ごとに修学旅行席みたいなのあって、だある例えば7号車の7号車が全部修学旅行生とか、うん、全部同じ学校の生徒、
うんうん、
っていうのがほとんどなんですけど、でも人数中途半端だと、はい、そのうちの10人ぐらいは隣の車両に行って、うん、そこには一般のお客さんもいるみたいな
あんまりうるさくできないですね。
できないできないできないできない、ね、うん、でもね大体お客さんは温かくして、
うん、
まあ、修学旅行生だからなっていう風な見方で見てくれたような気がしますけど、
当社はもう修学旅行たくさん行ったんじゃないですか。
行きましたよ。私はなんかなぜか3年生の担任が多くて、
うん、
15、6回行きましたね、
修学旅行ね。随分行ってるな、
はい、その度にあのパイプ椅子並べて新幹線乗り方練習しました。
先生も教えるのベテランですね。
そうですね、もうディズニーランドにも随分行ったので、まあ、ディズニーランド話はまた別の機会に
ですね。そうですね、
はい、うん、修学旅行引率の目から見たディズニーランドみたいな。
あ、面白そう、それ絶対やりましょうね。
ありますよね、はい、
う
ん、分かりました、
はい、はい、
ちなみにその東北新幹線の開業が、
はい、
当時どれだけのニュースだったかを物語る音楽があります。
ほう、
今日はそれを紹介したいと思います、
はい、
ここ女川町出身の民謡歌手、うん、大森豊美さんが歌った東北新幹線音頭というのがあります、この歌は開業前の1981年に発売されて、長い間女川とか牡鹿半島の各集落の盆踊りでも使われていたんですよ、ね、
そうなんですね。
だから、耳にしたことがあると思います、うん、でよく聞いてみると、あ、これ新幹線の音頭だなっていうんで、うん、私ももちろん聞いたことがありますけれども、うんうんうん、これまず聞いてみたいと思います。大森豊美さんで東北新幹線音頭。
旅は道のく走りましょう走りましょう。
大森豊美さんも、うん、あの津波で犠牲になったお一人です、うん、救助されたんですけども直後に亡くなられたんですよね、うんうん、でもなんかあの新幹線開通のなんかこう盛り上がった思い出とともに、はい、うん、この曲もこう聞き継がれ歌い継がれ、うん、踊り継がれるのかなとも思いました、
皆さんからも今思えば懐かしい昭和の話題、昭和に対する謎、疑問感想などメールやおはがきお待ちしています、
はい、
以上新コーナー昭和探偵団でした。
女川ナウ
佐藤敏郎の大人のたまり場、続いては女川町の未来を担う高校生2人がパーソナリティを務めます女川ナウチビのコーナーです。6月ということでこの2人も毎日テスト勉強に追われているそうですね。
いや懐かしいな、テスト勉強、
私もテスト勉強が懐かしいというよりもテストを作ったのが懐かしいですね。
あ、そうですよね。
特に私なんか女川町に何年もいたじゃないですか、
ええ、
女川一中にしかも毎年のように3年生持ってたんで、
はい、
だから兄弟とかいる、ね、
うん、
生徒は、 お姉ちゃんとかお兄ちゃんの時の問題を見たりして、
お
同じ問題出したりすると平均で高かったりするのでその辺は結構思考を凝らし、
なんか問題の攻略よりもとしちゃんの攻略をしてるみたいな感じですね。
あれはね、やっぱあの中間テストとか期末テストってさ、学校の先生が作るじゃないですか、
う
ん、
はい、
ね、業者テストじゃないやつだから、
ええ、
先生の性格を、ね、なんかこう攻略するのもありかなと、うん、
なるほど ね、
まあ私はね多分ね100点のうちね5点ぐらいはね、なんかこうギャグの選択肢があったりねだから選択肢の4つのうち最後の1つはなんかどうでもいいやろうなってあったりとか、この奥の細道の作者は誰かね、1ね松尾芭蕉、2清少納言、3健康法師、4西城秀樹とそんな感じで大事なんですよ。
そんなテスト受けてみたいですね、
まあ、で授業中にクスって笑うやつがいて、誰だ授業中に、あテスト中に笑ってんのみたいなあとはまあ国語は、国語だけじゃないかな、社会科なんてすごくこう人名とかさ、
はい、
あの四字熟語とかの浸透解答 ね、
うんう
ん、ねあれが楽しみでね、なんかね
違うところでなんか楽しんでますね。
生徒は一生懸命なんだけど、
そうですよ、
一生懸命書こうとしてるから分かんないんだけど、一生懸命答え書くわけですよ、
う
ん、
そうですね。
神羅万象っていう四字熟語があるじゃないですか、
はい、
森って書いてね、
うん、
あれどうしても読めなかったらしくて、モラ万蔵って書いたやつがいてお前人の名前だろこれってそれからね彼女はね、
ええ、
万蔵さんって言われてますね、まあ、そんな感じでね、
はい、
テスト頑張っていただきたい。全然アドバイスになりませんでしたけども、ね、頑張ってください。学生諸君、
オナガワナウチビ。
ここからはちょびっとの時間ですが、オナガワナウチビ、私たち女川町の女子高生が街の様子をレポートしたり、いろんな話題をお届けしていきます。
担当は学校が終わった放課後に演劇部の部活を行うのが楽しい石森美優と
阿部心でお送りいたします。
はい、
美優ちゃん演劇部に入ったんですね。
入りました。
どうですか活動は。
そうですね、1年生自体は公演は大会8月の大会までないので、
はい、
まあ、普通に柔軟とか発声練習とかしてます。
あ
最近は。
本当ですか、
はい、
やっぱり楽しめてるようで。
楽しいです。
あ本当ですか。
癒しです。私の
癒しですか。楽しめてるようで本当に安心しました、
はい、よかった
高校生活の方は馴染めましたか
そうですね、仲いい友達もできたので。
よかったよかった。
友達に会いたくて
あ
うずうずしてます。
早く会いたいね、
はい、
早く会いたい。もう私も学校ではまあ楽しく過ごせているので、まあ、
まあ、よかった。
まあ、こんな二人で今日もよろしくお願いします、
はい、
お願いします。
今週のコーナーはミユとあなたのラジオ劇場です、私石森ミユは将来役者を目指しています。
そうなんです。
そんな私とラジオをお聞きの皆さんで即興ラジオドラマに挑戦してみようというのがこのコーナー、ラジオをお聞きの皆さんからいただいた設定に合わせて私がその場で頑張って芝居をしていきますよ。
はい、まあ、早速ですが今週はラジオを聞いてくださっている方から初めて
お
題を送っていただきました。嬉しいですね。
ありがとうございます。
まずご紹介したいと思います、
はい、
京都府のラジオネームかゆかゆ大臣さんからです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオ劇場のコーナーに初めてお便りします。私がみゆちゃんにやってほしい芝居のお題、それはある日突然魔法少女になることになったらというアニメにありがちなあれです。
はい。
みゆちゃんには突然だけど魔法少女になることになった女の子、そして心ちゃんには魔法少女にしてあげる宇宙人なのか異世界からやってきた魔界の人、もしくは動物役をお願いします。それでは楽しみにしています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
まあ、魔法少女って聞くと、
そうですね、
私たち思い浮かぶのはなんだ、魔法少女マドカマギカっていうアニメがね
結構有名な、
そう何年前くらいだろう、 4、5年くらい前に流行ったのかな。
ほう
ほう、まあ、2人が、ね、共通で、
そうですね、
それを思い浮かんだのとあとは魔法少女っていうと、ね、魔法使いサリーとか
結構ね時代を感じます ね、
なんか結構ねそういう魔法少女の設定のアニメっていうのはいっぱいあるんですけど、うん、どうでしょうかみゆちゃん、思い浮かびましたか。
まあちゃんとしたこう分かりやすい設定があるので
嬉しいですね。
結構、
うん、
できる限りのことはやってみましょう。
そうですね、はい、頑張りたいと思います、
はい、
それではスタート。
はあ、明日からまた学校か、行きたくないな。
なら学校をなくしちゃえばいいんだよ。ゆうなくしちゃいなよ。
え え、何だ、誰が喋ったの？
私突然だけど、ユウを魔法少女にしてあげるよ。
は？
え、なんでそんな反応するんですか？ちょっと、魔法の力があれば何だってできるんだよ。
は、はあ、そうなんですか？
例えば、君のショートカットをロングにすることだってできるし、
はあ、
あとは、足のサイズを伸ばすことだってできちゃうんだよ。
なるほど。
こんな素敵な力をただでもらえるなんて、あなたラッキーでしょ。
別になんか、そんな最近困ってもないしな。
ないな。じゃああなた何かしてほしい魔法はあるんですか？
まああるけど、とりあえずその自分、そのなんかそこら辺にあるものを大きくしてほしいんですけど、このリンゴを大きくしてみてください。
いきますよ。はい、ワン、ツー、スリー。ほら、大きくなったでしょ。
ほんとだ。
信じてくれた？
じゃあ私を大きくしてください。
姉ちゃんね、身長ちっちゃいからね。
はい、お願いします。
じゃあ大きくしてみせるよ。ワン、ツー、スリ
ー。あー、見てる景色が違う。
むくむく大きくなってくね。
やばい、なんかそろそろ止まっていい感じがするな。
あれ、どうだい景色は？
止まった。やばい、見晴らせる、いろいろ。
そうだろ、大きくなったでしょ。
ちょっと下見てみようかな。あー、なんか身長じゃなくて横も大きくなってる気がする。
そうだよ、縦横の比は一緒だからね。
なんで一緒にしちゃうの？
だって大きくしてって言ったでしょ。
身長だけでよかったのに。
え、そうなの？
私の説明もダメだったかもしれないけれど、
ま、私これ戻す魔法知らないから。で、魔法少女になるしかないね。
敵になるしかないのか、私は。
そう、頑張ってね。
まあ、じゃあ仕方ないから、魔法少女になってこの世の平和を私は保証しよう。そして自分の身長も直そう。じゃあ私魔法少女になります。
ありがとう。
おながわなうちび、ここまでは阿部心と
石森美優でした。
はい、どうもありがとうございました。リスナーの皆さん、ぜひ2人への応援メールなどもぜひ送ってください。お待ちしております。おながわなう佐藤敏郎の大人のたまり場、今週もお別れの時間となりました。いかがだったでしょうか。7月9日、東松島市でとっておきの音楽祭が今年も行われ、
はい、
今年も私出ます。
出演者ですね。
ちょうどさっき NSP の曲を聴いていただきましたけども、私たちね、NSP のコピーバンド PSN っていうのをね作ってるんですよ。プスンと呼ばれていますけども、ね、
プスン。
最近はね PSN と言いながらあんまり NSP やらないで、昭和の歌謡曲ばっかりやってるんですよ。アマチュマリとかね。でも全部 NSP の曲をやります。ですからね、マニアの方、ぜひ来てください。もちろん私たち以外にもたくさんの音楽愛好者、ね、バンド、ね、学生たちもみんな出ますので、それを楽しんでいただければというふうに思います。お待ちしています。はい、これからもラジオを聞いてくれているあなたともつながっていきたいと思っています。
皆さんからの感想やメッセージもお待ちしています。おはがき、お便りの場合は郵便番号 980-8668、 郵便番号 980-8668、TBC ラジオおながわなうの係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jp、 now@onagawafm.jp。 ファックスの場合は 022-774-1474 までお願いします。
それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は佐藤敏郎と
阿部真知子でした。今週も
頑張って。